イザヤ書の福音第2回、神のブドウ畑という主題で、イザヤ書の2章から6章です。今日の説教題にブドウ畑という言葉がありますけれども、これは5章の1節から取りました。私は我が愛する者のために、そのブドウ畑についての我が愛の歌を歌おうとありますね。ブドウ畑と聞いて、皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。今日の週報の挿絵にですね、ヨシュアとカレブがカナンから持ち帰ったこんな大きなブドウが、これほどにカナンは豊かな土地だったということをね、示している絵ですね。私はやっぱり教会の白いフェンスに合わせたブラックベリーのことを思い合わせるんですけれども、今年も今花が咲いています。そしてこれが完熟すると種がなくなるんですよ。そして甘いんですよね。このブラックベリーでジュースができますし、ジャムもできますし、子供たちのためにアイスキャンディーも作れる。もしかしたらこのブラックベリーワインっていうのも作ったことないんですけども、できるかもしれませんね。いろんな風なことができる、本当に恵み豊かなブラックベリーなんですね。ただ始まりはね、約30年ほど前なんですけども、お菓子教室に来ていたご婦人から一株もらっただけなんですよ。それがまあ広がってですね、教会に来ていた人にも分けて差し上げて、これを一生懸命研究した竹村さんは、去年100キロ目指しますとかって言ってましたけどね、今年はどうなんでしょうか。とにかくすごいんですよ。一株がこんなに増えていくわけですからね。でもそれだけではありません。ある時私はね、こう言ったんです。私の老眼が進まないのは、ブラックベリーに豊富に含まれるアントシアニンのおかげですと糸井さんに言ったんですよ。そしたら糸井さんが、本当ですかって言われたんです。あれ、アントシアニンって目に効くんじゃないかなと思ったんで、私はもう驚いてしまいました。それでですね、こんな風に言ったんです。いや、こういう目に効くとか耳に効く、腰に効くとかいうのは機能性食品と呼ばれますが、別名機能性食品とも言いますよねって言ったら、井戸さんがニコッと笑ってですね、許してくれたんですけれども、ただ本物のブドウを作ってる人にですね、こういう野ブドウが生えたとしたら、これはやっぱり厄介者ですよね。で、本当に繁殖力が強いんです。だからこれは困りものだと思うんですね。さて、今日はイザヤ書の2章から6章です。この1章から5章というのは、預言者イザヤの青年期の預言集だという人もいるわけなんです。それでこの預言のポイントは非常に単純です。南王国ユダの罪を彼は糾弾するわけです。そして、悔い改めて誠の神に立ち返ろうと呼びかけるわけですね。そして終わりの日の審判ということをはっきりと伝えるわけなんです。この3つのポイントなんですけれども、その中に含まれるのが今日の2章なんですね。皆さんは2章の2節から4節のところを目で追ってください。で、私は朗読します。末の日になって、主の家の山は諸々の山の頭として固く建てられ、諸々の峰よりも高く上げられ、諸々の民はこれに流れ来る。多くの国民は来て言う。さあ我々は主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。彼はその道を我々に教え、我々はその道に歩もうと。律法はシオンからで、主の言葉はエルサレムから出るからである。彼は多くの民の間を裁き、遠いところまで強い国々のために仲裁される。そこで彼らは剣を打ち替えて鋤とし、その槍を打ち替えて鎌とし、国は国に向かって剣を上げず、再び戦いのことを学ばない。これは、2箇所の4章1節から3節なんです。 似てるでしょ。ほとんど同じですよね。このようにイザヤ書の2章2節から4節とミカ書の4章1節から3節は同じなんです。イザヤとミカは同時代の預言者なんですよ。ということは当時預言者集団もしくは預言者の学校があったということが考えられるわけなんです。そしてイザヤは言ってますよね。一章の冒頭で彼は幻を見てるんですが、二章の冒頭でアモツの子イザヤがユダとエルサレムについて示された言葉と言ってますね。ということでこれはその預言者学校のテキストもしくは預言集だったのではないかというふうに考える人もいるわけなんです。それだけではないようです。イザヤ書の4章2節から4節に残りのものという言葉があるんですよ。その日主の枝は麗しく栄え、地の産物はイスラエルの生き残った者の誇りまた光栄となる。そして主が審判の霊と滅亡の霊と思ってシオンの娘らの汚れを洗い、エルサレムの地をその中から覗き去られるとき、次です。シオンに残る者、エルサレムに留まる者、すべてエルサレムにあって、命の書に記された者は聖なる者と唱えられる。ここに残される者がいるということをですね、語っているんです。だから、悔い改めないと滅亡してしまうが、残される者もいるという希望が語られている。一章から五章までのところの中に、こういうことがこう何度も繰り返し出てくるわけなんですね。そして五章の一節で、神のブドウ畑の例えが語られているわけなんですね。で、このブドウ畑というのは、神様がその民を愛する愛の関係のことを例えを持って語っているんだということがわかるわけなんですね。一節と二節このようにありました。私は我が愛する者のためにそのブドウ畑についての我が愛の歌を歌おう。我が愛する者は土越えた小山の上に一つのブドウ畑を持っていた。彼はそれを掘り起こし石を除きそれに良いブドウを植え、その中に物見櫓を建て、またその中に酒舟を掘り良いブドウの結ぶのを待ち望んだ。ところが結んだものは野ぶどうであったというわけなんですね。だから神様はね、二つの疑問文を四節に書いています。第一は、神の恵みに何か欠けたものがあったかということです。そして二つ目の疑問はその後半です。私は良いぶどうの結ぶのを待ち望んだのに、どうして野ぶどうを結んだのかという二つの疑問が四節で語られるんです。二つの疑問文に対する答えは書かれていますか？ないんです。民はそれに対して沈黙したままなんです。答えないんです。答えないというよりは無関心なんです。あるいは応答しないんです。黙っているんです。嘲笑っているのかもしれません。繁栄によってですね、神様のこの疑問に対して答えないんです。せせら笑っているのかもしれない。で、神様が信道に対してすることは何か、五節と六節で言っています。それで私がブドウ畑になそうとすることをあなた方に告げる。私はその間垣を取り去って、食い荒らされるに任せ、その垣を取り壊して、踏み荒らされるに任せる。野の獣が来て、それを踏み荒らすに任せる。垣根を取ったら、獣は入ってくるわけですよ。で、垣根を取り去る。ということですね。そして、6節で、私はこれを荒らして、刈り込むこともせず、耕すこともせず、おどろと茨とを生えさせ、また雲に命じて、その上に雨を降らさない。放っておくと言われるわけなんですね。そして、7節に、この南王国以来の警告が述べられます。万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家であり、主が喜んでそこに植えられたものはユダの人々である。主はこれに公平を望まれたのに、身を流血。正義を望まれたのに身を叫び。ここは韻を踏んでいるんです。公平という言葉は、旧約聖書が書かれた言葉では、ミシュパーです。 それに対して流血はミスパーハ、韻を踏んでるんですね。それから正義はセダカーと言います。それに対して叫ぶというのはセアカーなんです。セダカーに対してセアカーになるというわけなんですね。イザヤは前回見ましたけれども、740年後の20歳で預言者の証明を受けています。しかしこの20年後、40歳の時、722年に北王国の方はアッシリアに攻め滅ぼされるんです。40歳の時に隣の国が、兄弟の国が滅亡していく、そのことを彼は目撃するわけですね。この5章の26節にはこんな風に警告されています。主は旗を上げて遠くから一つの国民を招き、地の果てから彼らを呼ばれる。見よ、彼らは走って速やかに来る、と始まるこの文章はですね、100年後に起きるバビロン捕囚なんです。イザヤは紀元前690年に預言活動を終了しますが、その約100年後に南王国ユダもバビロンに攻め滅ぼされるわけなんですね。ですから彼の死後、この警告預言が成就するわけなんです。でも神様は100年待ったんです。ところが人々が悔い改めなかったということなわけなんですね。この預言を受けたイザヤはいても立ってもいられないわけです。それで6章のイザヤの預言者証明になるわけなんですね。ウジヤ王の死んだ年、私は主が高く上げられた御蔵に座し、その衣の裾が神殿に満ちているのを見た。そこにテラピム、これは天使なんですね。その上にセラピムが立ち、おのおの6つの翼を持っていた。その2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛びかけり、互いに呼び交わしていった。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、その栄光は全地に満つと賛美するのを彼は目撃したわけです。その時私は言った、災いなるかな、私は滅びるばかりだ、私は汚れた唇のもので、汚れた唇の民の中に住むものであるのに、私の目が万軍の主なる王を見たのだから、というふうに言っていますね。神を見た者は死ぬというのが旧約聖書の言い伝えです。私はそれを見てしまった、私は災いだと叫んだわけなんですね。ある人は、ああ私はもうダメだと叫んだというふうに訳している人もいるんです。私はまた主の言われる声を聞いた、私は誰を使わそうか、誰が我々のために行くだろうか。その時私は言った、ここに私がおります、私を使わしてくださいと20歳のイザヤはお答えしたというわけなんですね。この言葉を私は思い出して、牧師伝道者が必要だというその証明体験のことをお話ししたんですけれども、実はですね、さっきああ私はもうダメだというふうに訳したというのは鍋谷さんというヘブル語学者なんです。で、この人の仲介書を見ていたらですね、こんなふうに書いてあったんです。イザヤの証明の記録を読み、感激して献身の生涯に入った人は非常に多い。しかし一方において、この6章ほど誤解されたまま読まれている章も少ないのではなかろうか。それは数節のみが断片的に読まれて、統一的な読み方がなされていないためであるというふうに言ってですね、どういうふうに思ったわけなんですけども、それで6章を読んでいく時のその問題点というのをいくつか挙げているんですけども、特に2つのことが引っかかりました。実はですね、先週触れなかった不思議なメッセージを彼は託されるんです。それが6章の9節と10節に、神様はこのように言いなさいと預言者イザヤに言っているんですね。主は言われた。あなたは言ってこの民にこう言いなさい。あなた方は繰り返し聞くがよい。しかし悟ってはならない。あなた方は繰り返し見るがよい。しかし分かってはならないと。あなたはこの民の心を鈍くし、その耳を聞こえにくくし、その目を閉ざしなさい。これは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟り、悔い改めて癒されることのないためである。つまり、心を固くなにするメッセージを語れと、主はイザヤに言ったというんです。不思議なメッセージですよ。心を開くメッセージじゃなくて、心を固くなにするメッセージを語れ。どういう意味でしょうか。でも今私読みましたけど、これ皆さんどっかで聞いたことないですか。 これはね、新約聖書で何度も引用されているところなんです。特にイエス様がこのところを全部で4回も福音書の中に引用してるんです。もちろん福音書はそれぞれの立場で書かれてますから、4回言ったというよりは4人が引用しているということなわけなんですね。どこで引用しているのかというと、ちょっとだけ挙げましょう。マタイ伝の中にですね、種まきの例えをイエス様が語ったところがあるわけなんですよね。そしてその時に、まああれは4つの土地の例えというのが正しいと思うわけなんですけども、そこを弟子たちは、これどういう意味ですかとイエス様に尋ねたことがありましたね。イエス様はね、こんな風に答えているんです。あなた方には天国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていないと前置きした上でですね、イザヤ書の言葉を引用するんです。こうしてイザヤの言った予言が彼らの上に成就したのである。あなた方は聞くには聞くが決して悟らない。見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍くなり、その耳は聞こえにくく、その目は閉じている。というふうに、イザヤ書の言葉をそのまま引用しているんです。イエス様だけじゃありません。パウロも、使徒行伝の最後のところに、ここのところを引用したと。ユダヤ人があまりにも心固くななので、このイザヤ書の箇所を引用している。この心を固くなにするメッセージというのは、新約聖書の中にも何度も引用されているんです。何を意味しているんでしょうか。実際にイエス様の語った言葉というのは誤解され、嘲笑され、反感や激怒を引き起こしました。なぜですか。それはキリストの福音は確かに聞いた人の心をはじめには固くなにするものなんです。なぜならば悔い改めを迫るものだからです。悔い改めを迫られて皆さんは平気でいられますか。勝手に人を罪人呼ばわりするな。私は何も悪くない。私たちはまず反感を持ちますよ。そして十字架、復活を聞くと馬鹿げている。非科学的だと言って反発しますね。確かに心を固くなにするメッセージなんですよ。私たち人間は耳に心地よいことだけを聞きたがるんです。あなたは悪くない。あなたは優秀だ。素晴らしい才能の持ち主だ。そのままのあなたが愛されているんだ。あなたの将来には無限の可能性が開けている。そういった耳に心地よいことだけを私たちは聞きたがるんです。でもイザヤが神様から預かった神の言葉は、そういう甘ったるいメッセージじゃないんです。今悔い改めなければ待ち構えているのは滅びの身であるという厳しい警告だったんですよね。ここでこの悔い改めというのはよく誤解されるんですけれども、あんなことしなければよかった、言わなければよかったっていうのは、後悔とは違うんです。悔い改めというのは180度の方向変換だ。自分のした罪を見るのではなくて、向きを変えて神を見上げようということなんです。イエス様が私たちのためになしてくださったことを、それを見上げるんです。その時に初めて、本当の許し、本当の光、本当の愛がどこから来たのかということが私たち、心開かれたわけですよ。この愛と祝福、実はこの心を固くなにするメッセージは、私たちの心を本当に開くためにどうしても聞かなければならないこと、どうしても語られなければならないことなわけなんですよね。心を固くなにするメッセージ、それはしかし私たちの心を本当の真の神に、真の光に、真の愛に導くメッセージなんですよね。ここを読みながら、今日、主婦の B の方に久しぶりに転載しました、家内の新聞投稿のことを思い合わせたんですね。実らないリンゴの木、これは2001年の5月に河北新報の朝刊に掲載されたものなんですけれども、ちょっと紹介させてください。6年ほど前に、ホームセンターで富士と津軽のリンゴの苗木を買いました。夢は、我が家の庭で収穫したリンゴでアップルパイを作ることでした。っていうことが始まったわけなんですけども、ね、ところが、木は伸びるけど花は咲かない。花が咲かないと実はつけないわけですよね。そしてどんどん大きくなっていったんだけれども、全然花が咲かない。で、そこで家内は聖書の言葉を思い出しました。 聖書に3年の間実をつけないイチジクの木を農園の主人が園庭にもう切り倒せといった話があります。これはブドウ園の中にイチジクの木を植えたという話なんです。やっぱりここでもブドウ園が出てくるわけなんですけれどもね、焦点はイチジクの木にあるわけです。で、園庭は今年もこのままにしておいてください、肥料をやってみますから、そうすれば来年実がなるかもしれません、もしそれでもダメでしたら切り倒してくださいとお願いしました。で、私たちももう一年切るのやめようっていう、切らないで待とうというようなことにしたんですね。家内はこのことを通して学んだことがあるというんです。私の毎日は失敗も多く、落ち込んだり喜んだり、決して実を結んでいる生活とは言えません。でもリンゴの木の実がなることを願っている思いと同じように、多くの人たちの愛と許しによって今の自分があることを感謝しています。来年リンゴの実がなることを願いつつと書いたのが2001年なんですけども、とうとうその16年後です、なったんですね。で、その時には200個もなったんです。で、家内はもう喜んでですね、もう一度投稿してみようということで書いたのがとうとう実ったリンゴの木。まあ2017年ですから、今から8年前なんですよ。で、2回目の投稿を試みたわけなんですね。こんな風に書き始めました。2001年5月のこの欄に、実らないリンゴの木と題した投稿を載せていただきました。書いたわけなんですけども、2段目ですね。待ちに待った実りを人々と分かち合いました。聖書に、植えるものも水を注ぐものも共に取るに足りない。大事なのは成長させてくださる神の実である。と書いてありますと。そしてこんな風に締めくくりました。この21年間を思うとき、ただただ多くの人々から育てられてきた自分とリンゴの実が重なります。また人の思いをはるかに超える方の大きな愛と忍耐に育てられたことを、実ったリンゴの木を通して学ばせていただきました。乗るかなと思ったらですね、新聞社から電話が来たんですよ。いやー、16年も前の投稿誰も覚えてませんよとかっていうふうに言ってですね。で、なんだあかんだとかっていうふうに言われてですね。で、家内は、じゃあもういいですって電話切ったんですよ。で、これはボツになった投稿なんです。乗らなかったわけなんですね。あの時は実はですね、中国から花粉を買ったんです。何千円もする花粉なんですよ。で、それを巻いたところ200個になったんです。でも、一種交配でリンゴはなりますから、うちはやっぱり自分の木から取ったもので、そんな何千円も花粉に払ったらですね、リンゴ買った方が安いんですよね。だから、やっぱり自分の家でなった花粉でリンゴならせたいというふうなことで、実は今年も待っています。多分200個はならないと思います。せいぜい何、10個か20個なればなぁというふうに思うわけなんですけども。ということで、桃栗3年、柿8年と言いますが、私たちは、桃栗3年、柿8年、リンゴは忍耐30年というふうに思ってるわけなんですけど。でも神様はですね、100年待ったんです。民がご自分の元に戻ってくるようにと、100年も待ったんです。神様の忍耐ってすごいなと思うわけなんですけどもね。そして、南王国ユダもバビロン捕囚に連れて行かれます。でも、そのバビロン捕囚から、神様はもう一度人々をイスラエルに戻してくださるわけですね。神様の忍耐と愛というのは本当に永遠だな、すごいな、ことを思わされるわけなんですね。今日は民のブドウ畑という主題でイザヤ書をご一緒に読みました。イザヤ書6章7節と8節の御言葉を持って結びとしたいと思います。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの悪は除かれ、あなたの罪は許された。私はまた主の言われる声を聞いた。私は誰を使わそうか、誰が我々のために行くだろうか。その時私は言った。ここに私がおります。私をお使わしください。人の耳に迎合するメッセージではなく、託された神の御言葉に生きつつ、方に伝えるものでありたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、イザヤは人に喜ばれる言葉ではなく、あなたからいただいた私のもとに立ち返れとの御言葉を伝えました。それこそが誠の悔い改めだからです。 イエス様もご自身の命をかけてこのメッセージを語り伝えてくださいました。平和と繁栄におごり高ぶって滅ぶものではなく、神様に立ち返ってあなたのブドウ畑に住み実を結ぶものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
Say that.